Hi everyone, my name is Kevin.
皆さんこんにちは。ケビン・シムザーです。トレンドマイクロの COO です。今回は第4四半期及び2023年度の業績について説明します。12月1日の投資家向けカンファレンスで皆様に当社の企業戦略について説明しましたが、その中で経常的な収益源への移行、ハイブリッドプラットフォームの推進による営業利益率向上、収益成長予測精度の向上、そして最終的には株主価値向上について説明しました。2023年の財務ハイライトはマヒンドラネギの方からすでに数字が発表されておりますので、第4四半期の業績については全体的に我々が戦略として掲げているインストールベースアカウントのプラットフォーム導入という点で多くの良い結果を出しました。しかし、3つの分野で弱さが見られました。一つはコンシューマービジネスで、第4四半期では落ち込みが見られました。もう一つは、世界的にスモールエンタープライズビジネスに 7% の減少が見られました。そして最後に、エンタープライズビジネスで2024年に向けてリストラと再集中、再整備を行う予定のアメリカーズで、パペチュアルビジネスの低迷が見られました。前よりもずっと早いペースで、落ち込みが見られたわけです。全体として我々は収益を伸ばすことができました。2013年まで遡って全体的な収益を見ると年率 8% で伸ばしております。そのため全体的なシェアオブウォレットを増やし続けています。
サブスクリプ
ションセールスの推進という意味で、この経常収益は個人向け事業と法人向け事業の両方で現在では総収益の 65% を占めています。すなわち年率 12% の成長です。私たちは経常収益モデルへの移行に力を入れています。各事業を見てみましょう。まずエンタープライズビジネス。データドリブンのアプローチを取っており、2万8000社の企業顧客を抱えています。ハイブリッドプラットフォームをできるだけ広く採用してもらうことに集中しています。大きな可能性のある大手の組織を優先します。そしてトップラインとボトムラインの両方で成長を促進するつもりです。世界で最も包括的なハイブリッドサイバーセキュリティプラットフォームを誇っています。そして最近、いくつかの新しい認証を取得することができました。これは特定の市場において役立つと思います。一つはフェドランプで、米国連邦政府と州政府への供給に役立つものです。日本では ISMAP、そしてヨーロッパでは C5 の認証を取得しました。これらによって私たちがこの市場でより良いサービスをお客様に提供できます。イノベーションは止まりません。コンパニオン機能を組み込んだ AI、クラウドとコンテナーセキュリティ機能、AWS とのさらなる連携など、多くのイノベーションを実現していきます。業界のアナリストから第4四半期、いろいろ評価をいただいております。ガートナーはエンドポイントマジッククアドラントの発表を行っておりますけれども、当社は10年以上にわたってリーダークアドラントにランクインしていますし、またガートナー社のピアインサイツカスタマーズチョイスでお客様によるノミネートなど、第4四半期は多くの受賞がありました。最後にカナリスがチャネルエコシステムにおける当社のリーダーシップとチャネルパートナーとの協業を高く評価し、チャンピオンズクラブクアドラントで当社はトップの座を獲得しました。私たちのビジネスをセグメントで見ると、ビッグエンタープライズとスモールエンタープライズに分けることができます。そしてビジネスの大半はビッグエンタープライズ向けです。しかし、スモールエンタープライズビジネスで説明した通り減少が見られました。 これでビジネス全体がその影響を受けましたが、特に日本ではアプライアンスビジネスがあり、チャネルパートナーはそれを再整備して2024年の準備をしております。エンタープライズハイブリッド ARR の観点から見ると、これはサブスクリプションベースの ARR とパーペチュアルベースの更新を上乗せしたものです。そしてこれはすべてが経常収益であるわけです。しかし全体的なサブスクリプションベースは増加し、パーペチュアルリニューアルベースは減少しています。これは意図的にやっていることです。クラウドはすべて組織に向いているわけではありませんので、オンプレのビジネスを続けるところもあります。しかし多くのお客様はサブスクリプションベースモデルに移行していきます。そういう傾向というものが見られます。アメリカーズではパーペチュアルビジネスの落ち込みが予想よりも少し早く進みました。サブスクリプションの年間売上は7億8400万ドルということで、対前年比 19% 増です。特に事業拡大で良い結果を出しています。また2024年にさらに拡大する計画です。
We're doing that on the back of our wonderful Vision
One platform. Vision One platform をベースにそれを行っています。アタッチレートにフォーカスしておりまして、2万8000社のうち9592社ということですので、現在は 34% のアタッチレートとなっています。そしてアタッチをすることによって、SP を上げることができるということも分かっています。また、四半期においては535の新規顧客を獲得し、売上としては 64% 増、NRR は 113% と好調でした。また、キンドリル、アークティックウルフといった20社のマネージドサービスパートナーを新たに加えました。そして、共同でエンドユーザーに対してサービスを提供しています。一旦アタッチされれば、次には拡大が可能になります。プラットフォームには14のモジュールがあります。より多くのモジュールを導入していただければ、インストールベースのアカウントの付加価値が大きくなります。顧客の 51% は、まだ一つのモジュールしか使っていません。これをいかに増やすかというところに注力をしていきます。リテンションレートが上がれば、AR のインパクトも大きくなります。また、第4四半期においては、AWS マーケットプレイスを通じた取引で非常に大きな成功を収めました。そして、これをさらに Azure、GCP の両方で、やっていきたいというふうに考えています。Vision One のクレジットは、この両方のマーケットプレイスで完全に利用できるようになりました。ということで、新たなビジネスチャンスを広げることができるというふうに考えています。データ主導の AI を使ったアプローチでお客様を追っていきます。そしてどのようにすれば利用を拡大してもらえるかというところを特定し、リソースを最も可能性が高いところ、つまりビジョンプラットフォームの中でお客様を次の段階に前進させる可能性が高いところに振り向けてまいります。
Finally, three customer examples in the Americas.
最後に米州における3つの顧客事例を紹介したいと思います。まず、ホスピタリティの業界のお客様で、環境全体の活性を高めたいとお考えだった既存のお客様ですが、こちらでは拡張の可能性をお客様が知りたがっているということだったので、クラウドストライクに対しては、プラットフォームの幅広さで勝つことができました。次の事例はヨーロッパです。大規模なソフトウェア企業でありまして、大きな物理データセンターとパブリッククラウドのインフラを持っていて、ベンダーの統合を検討していたということで、トレリックスとテニアムを置き換えることに我々は成功しました。非常に大きなコンテナセキュリティでの勝利です。そして最後に石油ガス業界ですけれども、これも既存顧客です。 可視性を各局全体で望んでいた24時間365日の MDR の機能が欲しいということで、それが勝因でした。コンシューマー事業ではトップラインの安定的な成長を維持することを戦略としてきました。しかし基本的には長期的に収益性を向上させるために、次の世代のサービスを成長させ、アープを増加させていく、つまり既存顧客からの収入を増やすということで実現していくつもりでおります。これが成長しながら収益性を向上させる方法です。ハイライトとしましては、全体として好調な1年でした。四半期としては軟調な部分はありましたけれども、やはり事業のコアの部分が、PC へのアタッチレートということになりますので、PC の出荷台数の減少に影響を受けます。ということで、その PC そのものを保護するということだけでなく、ID を保護するというところに重点を置いた機能を追加することで事業強化をやってきました。消費者のアイデンティティ、コンシューマーアイデンティティですけれども、これは9倍で成長しておりまして、本当に新しい取り組みということですので、こういった方向での拡大も視野に入れております。
Terms of next generation capabilities were definitely...
そして次世代の能力という意味では、将来のイノベーション、またコンシューマービジネス全体の業務効率化に取り組んでいきたいと考えています。また新たなチャンネルの導入の予定もございます。最後になりますけれども、27年までの道のりをお見せしたいと思います。23年にゼロベースで予算を考えるというふうに申し上げまして、実際にそれを行い、大幅な節約に成功しました。為替は有利に働かなかったわけですけれども、実際に節減をすることができたわけです。24年には5000万ドルの営業費用を削減すると発表しました。そしてこちらの構造改革のグラフでもお分かりの通り実行いたしました。しかし単なる削減だけということだけではなく、様々な手法を駆使して AI を活用し、自動化をする方法を見つけ、より効率的な方法を見つけていきたいと考えています。つまりこれは24年で終わるということではなく、長期的な目標があるわけです。長期的には営業利益率、これで29から31%を達成したいと考えています。そして企業の進化ということで、ハイレベルの P&L を12月1日に発表しましたけれども、特に大きな変化はありません。トップラインだけが少し違います。当初ではここは 10% というふうに置いておりましたけれども、実際のところ 9% になることが分かりました。しかし実質的には違いはありません。というのは、子会社の一社との契約が変わったということです。それがギャップ基準後の収益に影響を与えているだけです。したがって事業のダイナミックスには一切変化はございません。契約の仕組みが違っているということだけであります。それによってポストギャップの売上に影響を及ぼしているということで、10が9になったということでございます。長期的な観点からは売上27億、営業利益率 30%、ARR17 億を計画しています。そしてビジョン1のアタッチレートとしては 60% を目指しています。ビジョン1を通じて達成したいと考えています。ご清聴ありがとうございました。この後の質問楽しみております。